第一テサロニケ書の福音第3回無駄ではなかったという主題で第一テサロニケ書2章の1節から12節です。今日の主題は2章の1節にあるパウロの言葉から取りました。このようにありますね。兄弟たちよ、あなた方自身が知っている通り、私たちがあなた方のところに入っていったことは無駄ではなかったと言っています。皆さんはこのパウロの無駄ではなかったという言葉をどんなふうな思いが込められているとお聞きになりましたか？無駄ではなかったですから、きっと誰かにあれは無駄だったんじゃないでしょうかとかね、あるいはパウロ自身が無駄だったのかなとかね、そんなふうな思いがしていたのかもしれない。でも、ああ無駄じゃなかったんだ、よかったという安堵感、それから神様への感謝が込められた言葉が無駄ではなかったという言葉になったんではないかと思います。ところでこの前面白い本を読みました。内容的にはですね、寿命100歳時代の人生後半設計手引き書というべき小冊子なんです。寿命100歳時代、去年の総務省の統計によりますと、日本には現在8万人を超える100歳以上のご長寿の人々がいるそうです。男性がとうとう1万人を超えたというんですよ。ということは7万人が女性です。女性の方が長生きなんですね。ただですね、これからもどんどん伸びていくという見通しなんですけれども、でもいくら長生きしても、もし人生の最後にですよ、私の人生は無駄だったというんでは、これはつまんないですということで、この本が書かれたようなんですよ。巻末にですね、200年カレンダーがついてるんです。1930年から2130年までの200年カレンダーですよ。そうするとこの本を手にする人は必ずどこかで100歳になるところがある、そこにまず付箋を貼りましょうという思考なんです。まあ面白そうなのでちょっとこう駆け足で読んでみたんですけれども、この時までにはあなたはもしかしたらこの世にいないかもしれませんよというふうなね、そんな思いも込められているわけなんですよ。そしてこの200年カレンダーに付箋を貼りながら100歳までの生きがい探しというのをしようじゃないかという趣向の本なんですね。でも生きがい探しって言ったら別に高齢者だけの事柄ではありません。青年たちも悩みます。いつでも私たちは生きがいということをやはり思いますよ、探しますよ。ですから高齢者だけの事柄ではないんですね。そしてね、いくつかのヒントがあるんですよ。これがなかなか面白いんです。あなたにはこれまでの人生で感謝する人がいますか、どんなふうに感謝を表しますかとかですね、ちょっと厳しいのがですね、あなたには許せない人がいますか、いつ許すんですかとかって、そこに付箋を貼りなさいとかまで書いてあるんですよ。いやいや、ちょっとこれは厳しいなというふうに思いましたけれども、面白いなと思ったのがですね、こんなことがあったんです。あなたはこれまでの人生で最も情熱、時間、お金を注いだことは何ですかというんです。そしてそれをできるだけ書き出してください。どれだけのお金を費やしたか、時間を費やしたかとかですね、いうふうなことを書き上げてください。それを3つに絞ってください。そして優先順位をつけてくださいまであるんですよ。そしてもう一つ最後に、今後それはいると思うか、いらないと思うかというね。まあ、そんなふうないろいろ刺激的な事柄が書かれてあるわけなんですよね。さて今日のところでパウロは無駄ではなかったと言っています。このなかったという言葉がですね、12節までに10回近く出てくるんです。なかったなかったなかったと。例えば3節からですね、こんなふうに彼は書いていますね。一体私たちの宣教は迷いや汚れた心から出たものでもなかった、騙し事でもなかった、かえって私たちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間に喜ばれるためではなく 私たちの心を見分ける神に喜ばれるように福音を語るのである。ここだけでも3回出てきますね。なんか向きになってなかったなかった言ってるように聞こえるんですよ。でこれは第二次伝道旅行のことを言っているわけですね。ですから第二次パウロ伝道旅行団の弁明をしているんだろうか、あるいはパウロなりにあれはしなかったこれはしなかったということで優先順位をつけているんだろうかというふうに思ったりもするわけですけれども、今日はこの中でトップ3じゃなくてトップ2を見たいと思うんですね。一つはパウロたちがしなかったことです。もう一つはパウロたちがしたことです。この二つを見たいと思うんですけれども、まず最初にパウロたちがしなかったこと、このそれぞれにですね、あなた方が知っているようにということを必ず添えるんですよ。しかも5回もですね、あなた方が知っているようにという言葉が出てくるんです。でこのパウロたちがしなかったことを大きく3つ挙げることができると思うんです。第1は3節です。こんなふうに彼は言っています。一体私たちの宣教は迷いや汚れた心から出たものでもなく騙し事でもないというところですね。騙し事ではなかったというわけです。ここで迷いというふうに訳されているのが、これ面白い言葉なんです。ここから英語のプラネット、惑星が出てくるんです。これは地球の公転との関係で、惑星がですね、行ったり来たりプラプラプラプラしているように見えるんですよ。本当はちゃんと回ってるんですけどもね、プラプラするようなことを、夜迷いごとを言ってなかったぞと言ってることになりますね。それから汚れた心から出たもの、これは不純な動機じゃなかったぞということですね。そして騙し事でもなかった。この騙し事というのがですね、餌で釣るという言葉なんですよ。なんか美味しいものをやってですね、餌で釣ったりなんかしてなかったぞというふうにまず言ってますね。だから全体で夜迷い事を言ったんじゃないよ、福音を語ったんだよということを彼は言いたいわけです。二つ目がですね、五節六節の言葉なんです。私たちはあなた方が知っているように決して撤罪の言葉を用いたこともなく、口実を設けて貪ったこともない。それは神が証ししてくださる。また私たちはキリストの使徒として重んじられることができたのであるが、あなた方からにもせよ、他の人々からにもせよ、人間からの栄誉を求めることはしなかったとあります。へつらわなかったというんです。へつらいというのはどうすることですか？おべっかやお世辞を語るんです。そういうことをしなかった。それからむさぼりというのはそのままですね、貪欲のことを指しますね。それから人間的な栄誉を求めなかった、人々からの称賛を求めなかったと言うんです。そして三つ目がですね、9節と10節で彼はこういうふうに言っています。兄弟たちよ、あなた方は私たちの労苦と努力とを記憶していることであろう。すなわちあなた方の誰にも負担をかけまいと思って日夜働きながらあなた方に神の福音を述べ伝えた。あなた方も証しし、神も証ししてくださるように、私たちはあなた方信者の前で信心深く正しく責められるところがないように生活をしたのである。パウロがテント職人だったということは有名なことなわけなんですけれども、ユダヤ人というのは世界に離散して住んでいるためなんですね。世界中に散らばってしまったので、祖国がなくなったので、そういうディアスポラの民族なんですけれども、そういう民族的な歴史から必ず子どもたちには何か手仕事、手職を身につけさせるということを伝統としているそうです。世界のどこに行っても生きていけるように、食べていけるようにということでね、ユダヤ人はいろいろなこの技術を持った民なんですよ。有名な音楽家もいます。さまざまな発明家もいます。何か特技を持たせるんですね。これは本当に良い伝統だと思います。でパウロがテント職人だったと。これがパウロたちがしなかったことです。騙し事ではなかった、へつらわなかった、負担をかけなかったということです。じゃあ2つ目のパウロたちがしたことは何だろうか。これも大きく分けて 3つ挙げることができると思うんですね。第1は福音を語ったということを4回にわたって彼は語っています。2節のところで彼はこう言っていますね。それどころかあなた方が知っているように、私たちは先にピリピで苦しめられ恥ずかしめられたにもかかわらず、私たちの神に勇気を与えられて激しい苦闘のうちに神の福音をあなた方に語ったのであると言っています。この時の詳しい状況というのは使徒行伝の16章から18章までのところに詳しいわけですけれども、前回も見ましたが、夢でマケドニアの人々が自分を呼ぶのを聞いたんですね。あ、これは聖霊の導きだということで海を渡ってギリシャ側に渡ったわけです。そうしてピリピに行ったところ、リディアを中心とする人々が改心したということがありますね。でもその後でピリピ騒動が起きるんです。そして鞭で打たれて投獄されるということが起きましたね。ところがパウロたちがローマ市民権を持っているということが分かって、これは大変だということで、ピリピの長官たちがどうぞ立ち去ってくださいということで、まだ追い出すような処分だったわけなんですね。これがバレると大変なことになるということで、まあ、追い出されたというふうなことがありました。でそれからテサロニケの方に向かったんですけれども、120キロぐらい離れてるんです。テクテクとパウロたちは歩ってったわけです。まあ、3日か4日はかかるでしょうね。そういうところでテサロニケに行ったわけなんです。でテサロニケでどんなふうなことがあったのか、4節でこんなふうに言っていますね。かえって私たちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間に喜ばれるためではなく、私たちの心を見分ける神に喜ばれるように福音を語るのである。テサロニケでも語ったんです。使徒行伝の方を見ますと、この時テサロニケで語った内容というのが短くまとめられているところがあるんですね。それが17章のところにあるんですけれども、こんなふうに冒頭3節書かれています。一行はアンピポリスとアポロニア等を通ってテサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロは霊によってその街道に入っていって、三つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中からよみがえるべきこと、また私があなた方に伝えているこのイエスこそはキリストであるとのことを説明もし論証もした。ここではっきりとどんな福音を語ったかということが非常にコンパクトにまとめられていますね。イエスこそキリストなのである、私たちの罪の贖い主はこの方を置いて他にないということを力強く証ししたということがここに記されているわけです。ところがテサロニケでも暴動が起きるわけですよね。そしてパウロたちがしたことの二つ目はですね、母のように愛したというんです。七節と八節でこんなふうに記されています。むしろあなた方の間でちょうど母がその子供を育てるように優しく振る舞った。このようにあなた方を親しく思っていたので、ただ神の福音ばかりではなく自分の命までもあなた方に与えたいと願ったほどにあなた方を愛したのであるということを言っていますね。そして11節12節では今度は父のようにというふうに言ってるんですよ。こんなふうに書かれています。そしてあなた方も知っている通り、父がその子に対してするようにあなた方の一人一人に対して御国とその栄光とに召してくださった神の御心にかなって歩くようにと進め励ましまた諭したのであると言っています。ここで進めるというのはですね、傍らに呼ぶということです。呼んで何をするのかということなんですけども、それは励ましたとあります。これは本当に激励という言葉です。そして諭すという言葉なんですが、これはですね、とても大切な言葉なんです。裁判所で証言するという言葉なんですよ。実はこの言葉から英語の殉教者という言葉が出ているんです。マーターという言葉が出ているんですけれども、殉教者、命がけでキリストを証言したんです。 ですからパウロたちがしたことは3つです。福音を語った、母のように愛した、父のように諭したということをテサロニケでしたということがわかります。このテサロニケ人への手紙はコリントで書かれたんです。後でシラスとテモテがコリントに来たんです。そしてテサロニケの人々が今も信仰を持ってしっかりと歩いていますよということを喜ばしい報告をしてくれたんです。これが使徒行伝の18章の5節に書いてますけれども、でこの喜ばしい知らせを聞いたときに、ああ無駄じゃなかったんだ。フィリピも追い出されました。ベレアも追い出されました。それからアテネにも寄ったけれども、ほとんど耳を貸す人がいなかった。もうパウロの心は散々な思いで今コリントに来ているところに、実はテサロニケの人々は信仰を固く持ってますよ、そういう知らせをもたらしたわけなんですね。だからパウロは無駄じゃなかったというふうに言っているわけなんです。この無駄ではないという言葉は、実は無駄にはならなかったという言葉なんです。無駄にはならないで、今も無駄じゃないという言葉が、そういう書き方がされてあるんです。無駄にならなかったんです。なぜですか？主が不完全極まりないパウロたちの伝道を十分に補ってくださって、彼らの信仰を養ってくださっていたんだ。私たちのしたことは本当に不完全だった、でも無駄じゃなかったんだというね、本当に安堵と神様への感謝を持って、この無駄じゃなかったという言葉が書かれているということがわかるわけなんですね。この箇所を準備しながらですね、土曜日の晩に家内に一度聞いてもらうんですけどもね、でその後でちょっと団らんの時を持つんですよ。そうすると大体その時間がですね、土曜の晩のテレビがみんなの動物園という番組があるんですね。見たことあるでしょうか。以前は司会者が志村けんだったんですけども、彼がコロナで亡くなった後で、元ジャニーズの嵐のメンバーだった相葉くんっていうのが今司会者になってですね、その番組を構成してるんですが、最近特に多いのが保護犬保護猫を連れてきてですね、それをあの飼い主になりたい人のところに一時預けるんですよ。そういうのがすごく多いんですけれども、そうするとですね、飼い主になりたい人はもう本当にね、愛情を注ぐんですね。で最初、あ、餌ようやく食べるようになったとか、目を伏せていたのが、あ、こっち見たとかですね見たとかですね、それから来たとかですね、触らせてくれたとかですね、もう本当に一挙手一投足にまだ喜ぶんですよ。その姿を見るときにですね、飼い主を喜ぶことが、飼い主に喜ばれることが、パウロは人間に喜ばれるためではなく、私たちの心を見分ける神に喜ばれるように福音を語ったというふうに言っています。神様に喜ばれるように、なんかおこがましいように感じるかもしれませんけど、そんなことはないんです。主を喜ぶことは主を喜ばせることなんだということですね。この動物たちの姿を見て、また飼い主たちの姿を見て思います。きっと主イエスも私たちの一挙手一投足を見て、あ、こっちを見てくれた、あ、私の言葉に耳を傾けてくれた、私に祈ってくれるようになった、一挙手一投足をね、本当に心から喜んでくださってると思うんです。パウロはそのことを言ったんですよね。ただ動物とね、私たちは根本的に違う点があります。動物は福音を語れないんです。私たちはこの救いの福音を語れるんです。パウロがしたことはそのことです。主を喜びつつ、主の救いの福音を私たちは述べ伝えた。あれもしなかった、これもしなかった、しなかったことの方が多いんです。でもしたこと、主を喜んだんです。主の救いを喜んだんです。これが無駄にならなかったんです。主がそのことをすべて完成してくださったということなんですよね。無駄ではなかった、主はありがとうございます、そういう言葉だったんですね。これまでの私たちの人生でできたことはわずかです。できなかったことの方がもう山ほどあります。でも主を喜ぶことこそが主に喜ばれることです。 イエス・キリストの救いに預かって主を喜ぶ人が増し加えられるように祈りつつ歩むものでありたいと思います。パウロの言葉を持って締めくくりとしたいと思います。3節と4節の言葉です。一体私たちの宣教は迷いや汚れた心から出たものでもなく騙し事でもない。かえって私たちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間に喜ばれるためではなく、私たちの心を見分ける神に喜ばれるように福音を語るのである。アーメンですね。お祈りいたします。天の父の神様、パウロは大きな安堵と感謝を持って、無駄ではなかったと言いました。私たち人間が一緒にできることは本当にわずかですが、主が共に働いてくださるので、大きな実りを結びます。御子がなされた救いの福音を多くの人々に伝えて分かち合うことができますよう、私たちに力と知恵とお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。